近隣のアジア諸国から信頼され尊敬される国となることができますように、そのようにして本当に世界の平和に貢献する国になることができますように心からお祈りいたします。このことのために私たちあなたを信ずる者たちをあなたの器としてお持ちください。今日のこの礼拝を最後まであなたが親しく導いてくださって、私たちに一人一人に新たな信仰と希望と愛をお与えくださいますように祈ります。感謝と祈りを主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。しばらく前から月に一度ぐらいは十戒についてお話をするようにしておりまして、で今日はその3回目ですが、今日取り上げるのは第1回です。新共同訳では先ほど読みましたように、あなたには私を置いて他に神があってはならない、こうなっています。で昔の文語訳では大変強い調子でありまして、覚えてらっしゃる方も多いと思いますけれども、何時我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず。で、この美しい文語文に慣れてこられた方は、新共同訳の、言葉はいささか、なんて言うんでしょうか、気が抜けたような感じがすると考えられるかもしれませんが、後で話しますようにこれはなかなか意味がある訳し方なんですね。で私は文語体に親しんで育ちましたから、何時我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからずっていうこの言葉はことあるごとに思い出します。そしてこれは私たちに信仰の厳しさを教えているものだと、そういうふうにいくらか背筋を立たされるような思いでこの第1回を読むわけであります。私たちはそういう信仰の厳しさをこの第1回から受け止めてまいりましたし、これからもそれは続かなければいけないと考えています。2つばかり例を挙げたいと思いますが、植民地支配下の朝鮮で神社参拝を強要されたキリスト者たちが多くの殉教者を出しながらもそれに抵抗したことは広く知られています。本当に尊敬すべき抵抗でした。多くの人がそのために投獄されたり命を失ったりしました。で、その時の信仰上の支えがこの第1回でした。何時我のほか何者も神とすべからず、それが一つの例です。で、もう一つの例を挙げますと、ナチス支配下のドイツです。あの時ドイツでは告白教会というのが結成されまして、ヒトラーの暴虐に対して、そして手もなくそれに取り込まれていくキリスト教会の情けなさに抵抗して教会的な戦いを繰り広げます。で、その時もその拠り所はこの第一回でした。何時我が顔の前に我のほか何者もすべから神とすべからず。第一回は 私たちに信仰の厳しさ、節操というものを要求いたします。でこのことはまず、強調しておきたい点であります。ところが他方では全くそれと違った声が聞こえてまいります。第1回は、特に現代の日本の知識人たちの間ではあまり評判がよくありません。多くの方がそれに気づいていらっしゃると思いますけれども、その人たちは言います。唯一神、唯一信教というものは自分たちの信仰こそが絶対に正しいと主張する、そういう排他的な主張である。で、したがって一旦別の唯一信教との間で対立が起こると妥協も融和も不可能になる。どっちかが死ぬまで、どっちかがどっちかを滅ぼすまで、その争いは続かざるを得ないというわけなんですね。で、パレスチナで繰り広げられている際限のない報復合戦は2つの唯一信教の衝突に原因があると、そういうふうにその人たちは申しまして、どうも唯一信教っていうのがいけないんじゃないかと言います。で、東洋の多神教的な世界では多くの神々が平和に共存しています。で、自分たちの信じていない神々に対してそうむやみに排他的になるということは通常の場合あまりない、人に対して寛容である。どうも唯一信教のあの厳しさが世界に争いの種をまいているのではないかという批判が多くの知識人の間で聞こえています。で、さっきパレスチナを挙げましたけれども、パレスチナだけではない、例はいくらでもあります。しばらく前まで北アイルランドでは、今でも部分的には続いておりますけれども、血で血を洗うような争いが、テロが繰り返されてきました。どうしても収まらない。で、その背後にあるのはカトリックとプロテスタントの争いであると言われました。で、昨年の9月11日にご存知のようにアメリカでニューヨークで同時多発テロが起こりましたときに、それはイスラム原理主義者の犯行であるとされまして、これに対してブッシュ大統領が直ちに、いわばキリスト教原理主義の立場に立ってと付け加えるべきでありましょうが、十字軍だと息巻いたことは記憶に新しい。で、これなども唯一信教同士の衝突で、これが融和不可能な争いを、起こすことになるのだという考え方を裏書きしているかもしれません。しかしそれに対してやっぱり付け加えて言うべきだと思いますが、もちろんこうした紛争の背景にあるのは政治的経済的に複雑に絡まり合った事情でありまして、宗教対立が原因であるなどと短絡的に断定することはできません。それは正しい見方とは言えません。政治や経済、あるいは人種問題、いろいろあるわけです。それを一つ一つ丁寧に解きほぐしていかなければ解決は難しい。で、宗教的な対立が原因であるというふうに、決めつけることはいささか短絡的だと思います。そのことは付け加えておきたいと思いますが、しかし多くの現代人がこの第1回に代表されるような考え方は近代社会の必要条件である寛容の精神 に反するのではないか、そういう意味で疑問や反感を抱いているということは、私たちは知っておいていいことだと思います。東洋の思想家たちがよく西洋の唯一神教というものが争いを生み出す元だというふうに言いますのは、部分的には確かに当たっているところがあって、これは私たちがよく考えなければならない点だと思います。でそこで、以上は前置きみたいなもんなんですけれども、私たちは今日は、第1回が一体何を私たちに語っているか、私たちは第1回をどのように理解すればいいか、そのことについてご一緒に考えたいと思います。でまず代表的な旧約聖書学者たちの間でほぼ共通理解に達していることがあります。それを述べておきましょう。それはこういうことです。第1回は他の神々の存在を否定しているわけではないというのです。我が顔の前に我のほか何者も神とすべからずというこの第1回は他の神々を否定するものではない、むしろそういう神々が存在するということを前提している。だからそこで言われていることはいわゆる唯一神教というのとは違う、そうではなくてたくさんの神々がこの世には存在するけれども、その中で我々はこのヤハウェの神を選んだのだ、私たちは神に選ばれて、私たちもその神を信じて従っていく道を選んだのだという、そういう意味で唯一神教ではなくて廃一神教、廃というのは拝むという字ですが、廃一神教であるというのが大体のところ多くの旧約学者たちの共通した見解だろうと思います。岩波書店から旧約聖書、新約聖書の新しい翻訳がずっと出ておりますけれども、これは 旧約の方は第2巻目が出エジプト記でありまして、旧約聖書翻訳委員会というその委員会が責任を持って翻訳して出版したものです。大変参考になります。でその中でこの廃一神教というものに関する大体の説明が載っています。こう書いてあります。ヤハウェの神、ヤハウェの神に向き合っているイスラエル、またエジプトの奴隷の家から解放されたという、そういう恵みを歴史の中で実際に経験したイスラエルがヤハウェ以外の神と関係を持つことはありえない、それが廃一神教の意味だというんですね。何も他の宗教を頭から否定しているわけではない、私たちはこの神を大切にしていく、ヤハウェ以外の神と関係を持つことはありえないという、でそういうふうに説明されております。ですから、その翻訳はこれはちょっと一風変わった翻訳ですけれども、小畑富士子さんという女性の旧約学者がそこを翻訳しておりまして、こうなっています。他の神々があなたのために私の面前にあってはならない。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、他の神々がっていうのを真っ先に持ってきます。他の神々があなたのために私の面前にあってはならない。でこの翻訳はそういう理解に基づいています。でもしもこの理解が正しいならば、第一回は偏教で排他的な唯一神教というのとはちょっと違います。で当時周辺の世界には 多くの神々が存在していました。でその事実を抜きにして旧約の人たちは生きることはできなかった。たくさんの神々、その中にはなかなか魅力的な神々もいたりしまして、イスラエルの人々は絶えずそれに誘われたのです。誘惑されたのです。でそういう状況の中で自分たちの信仰上の節操を守ること、これはとても大切なことだと、考える、その意味において第一回が我のほか何者をも神とすべからずという非常に排他的な、感じのする言葉を語っているということは、これは否定できないことですが、しかし意味はそういう意味だというのが最近の旧約学者たちの理解であります。先ほどは20章の10回の箇所を読みましたけれども、22章に出エジプト記22章の19節に、22章の19節に、主一人のほか神々に犠牲を捧げる者は立ち滅ぼされる。でこれはそういった神々からの誘惑を警戒するために作られた、語られた言葉ですが、これを先ほどの岩波版の訳、翻訳で読みますと、他の神々に犠牲を捧げてはならない、こういう言葉になっています。それから23章に入りますと、23章の13節に、他の神々の名を唱えてはならない、そうあります。それから34章の14節には、これはちょっといちいち開けませんが、他の神を拝んではならない、そういうふうに言われていて、同じような言い方がいくつかあるんですけれども、これはすべてそういうふうに理解されるべきものだというのであります。ですから実会ことの第1回には、一見したところ厳しい排他性があるように見えますけれども、その排他性というのは本来他宗教や他の神々を攻撃したり否定したりするためのものではなかった、このことを私たちは、心に留めたいと思います。そうではなくって、自分たちを救い自分たちと契約を結ばれたあのヤハウェに対する、神に対する節操を失ってはならない。で、そのためにまず厳しく自分の信仰を反省する、そのために言われている言葉であります。他宗教のことはさておいて、まず自分たちの信仰を厳しく問わなければならない。で、自分たちをエジプトから解放し契約の相手として選んでくださったあのヤハウェに対する節操をあなたは守っているか、これは私たちの現代の言葉に言い換えて言いますと、こういうことになるんじゃないかと思いますが、自分たちの歴史の記憶を本当に大切にしてお前は生きているか。で、これが他のすべてに勝って重要な問題だったのであります。ディートリヒ・ボンヘファーというドイツの神学者が、でこの人については私はたびたびお話をしましたから、またかと思われるかもしれませんが、このボンヘファーが、現代キリスト教倫理という本を書きまして、その中に 在籍告白を書いています。10箇条あります。明らかに10回をもとにして、10回をベースにして書かれた在籍告白であります。そしてその時に彼は何よりも10回というのは教会に目覚めを呼びかける、要求する、そういう言葉なんだと、覚醒を迫る言葉である。でしかも主イエス・キリストに対する節操を厳しく問題にする、そういう言葉なんだと、そのことを彼はその前、前文にあたる部分で展開して、それに続いて、教会は告白するという言葉から始まる当の在籍告白を書いたのでした。で第1回に相当する場所は次の通りです。教会は告白する、教会はすべての時代のためにイエス・キリストにおいてご自身を掲示された神、ご自身と並ぶいかなる他の神々をも認められない一人の神についてのメッセージを十分公然と明確に述べ伝えることをしなかった。教会はこの小心、つまり臆病ですね、逃避、危険な情報の罪を犯したことを告白する。でこれは明らかにナチスの支配の下で、ナチスのあのヒトラーがまるで、神様ででもあるかのように、そっちの方に誘われていった多くのドイツのキリスト者に対する手厳しい批判でありまして、この第一回というのはこういう意味を現代において持っているのだというふうに彼は書き換えているわけですね。でさらに彼は続けて非常に具体的にこういう言葉を、書いています。教会は追放され蔑まれた人々に対する義務である憐れみの手を差し伸べることをしばしば拒絶した。追放されたというのは例えばユダヤ人のことを考えているでしょう。ユダヤ人であるというだけの理由でバカにされたり追放されたりした、そういう時に教会は手を差し伸べなかったというのですね。で第一回に反する罪というのは具体的にはそういうことなんだって彼は考えたのです。さらに彼はこう続けます。教会は罪なき者の血が天に向かって叫んでいる時にも口をつぐんだままであった。たくさんの人々が殺されました。弱い立場にある人々が殺されました。で殺されていく人たちの血がちょうどあのお兄さんのカインに殺されて大地に染み込んだ弟アベルの血が大地の中から神に向かって呼んだように、罪なき者の血が天に向かって叫んでいる、その時にも教会は黙っていたというのです。で、こういうふうに第一回というものをそれに違反することは一体どういうことなのかというふうに逆さの逆の方から考えてみると意味が非常にはっきりするんじゃないでしょうか。第一回に違反するということは追放された人々、蔑まれている人々、差別を受けている人々に対して憐れみの手を差し伸べることをしないということである。第一回に違反するということは罪なき者の血が天に向かって叫んでいるときにも黙っていることである。これが第一回への違反だとボンヘファーはそう考えたんですね。ですからボンヘファーは確かにこの中には いくらか、この厳しい唯一神教的な言葉も書いています。ご自身と並ぶいかなる他の神々をも認めたまわない一人の神というんですが、これは確かに排他的な響きを持っていますけれども、でこの言葉の意味はどういうところにあるかというと、その直前に出てくる言葉、イエス・キリストにおいてご自身を掲示された神、そこからこの言葉も理解しなければなりません。ボンヘファにとって唯一の神というのはキリストにおいてご自身を掲示された神です。そしてキリストとは追放されたり蔑まれたりしている人々に対していつでも憐れみの手を差し伸べた人でした。罪なき者の血が天に向かって叫んでいる時には、その人たちに代わって声を上げた人、それがキリストでした。で、要するにキリストというのは人間に対する神の深い愛を明かしして十字架上で全人類の罪を負われた方なのであります。で、その点からこの第一回を彼は読み解きました。私はこの考え方が正しいと思います。彼にとって第一回というのはそういうことであった。第一回に背くというのはそういうことであった。で、これは預言者イザヤの書いていることととても似てるんじゃないでしょうか。イザヤ書第一章を読みたいと思います。イザヤ書第一章の11節以下ですが、旧約聖書の1061ページです。11章以下にこう書いてあります。お前たちの捧げる多くの生贄が私にとって何になろうかと主は言われる。お羊や肥えた獣の脂肪の捧げ物に私は飽いた。お牛、子羊、親木の血を私は喜ばない。こうして私の顔を仰ぎ見に来るが、誰がお前たちにこれらのものを求めたか。私の庭を踏み荒らす者よ、虚しい捧げ物を再び持ってくるな。香の煙は私の忌み嫌うもの、新月祭、安息日、祝祭など災いを伴う集いに私は耐えない。お前たちの新月祭や定められた日の祭りを私は憎んでやまない。それは私にとって重荷でしかない。それを担うのに疲れ果てた。で、こういうふうにイザヤは言いました。ここで言われていることは、ユダヤの人々がエルサレムの神殿に唯一の神を礼拝するためにさまざまな捧げ物を持って集まってくる、その様子です。唯一神教、それがここでは形骸化している。そんなものは私はちっとも嬉しくないと神はそう言うと預言者は言います。15節から続けて読みます。お前たちが手を広げて祈っても私は目を覆う。どれほど祈りを繰り返しても決して聞かない。お前たちの血にまみれた手を洗って清くせよ。悪い行いを私の目の前から取り除け。悪を行うことをやめ、善を行うことを学び、裁きをどこまでも実行して、搾取する者を懲らし、孤児の権利を守り、やもめの訴えを弁護せよ。で、こういう弱い立場にいる人たちのために語れと、そう預言者は言うのです。それこそが本当の唯一の神を信じるやり方である。 私は今世界中に満ち満ちている言葉を聞くたびにこの箇所を思い出します。ユダヤ教徒たちは、ユダヤのイスラエルの人々は、我々の神こそ唯一の主だと言いながら戦車で侵攻しています。パレスチナ自治区にやりたい放題のことをやっています。これは本当の信仰のあり方ではありません。そのことに気づかなければならない。本当の信仰というのは、信仰のあり方というのは、イエスが先ほど読んだマルコによる福音書12章の29節以下でお答えになっているように、一番大切な掟は、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさいということだと、そう述べた後で、第二の掟はこれである、隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にない。イエスという方は、旧約聖書に書かれてあるすべての戒めをこの二つに要約して理解しようとしました。その点から十回も見たと思います。私たちは今日第一回を読みましたけれども、何時我が子の前に我のほか何者をも神とすべからず、でこれはいたずらに他者に対して排他的になるということを言っているのではない。そうじゃなくて、あのイエス・キリストが指摘されたように、神を愛し隣人を愛するという、その一点から理解しなければならない。私たちが今日第一回を手がかりにして考えさせられるのは、そういうことであります。祈ります。神様、私たちが主イエス・キリストを見上げて、彼が教えてくださった最も大切な掟を心に刻んで、神を愛し隣人を愛するという、その一点から全ての戒めを理解することができるように、光を与えてください。この世には憎しみが満ちています。どうかあなたの愛がその憎しみに打ち勝ってくださいますように。そしてそれに従って私たちも生きていくことができますようにお願いいたします。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌327番。